はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は7月24日の木曜日ですね。この番組は記念すべき50回目のファンパスを購入させていただきました、奈良県で夫婦で不動産賃貸業をしてますオカレモンです。バーニング大家さんはスタイフきっかけで出会い、このスタイフからたくさんの大家仲間ができました。私も毎日オカレモンチャンネルという名前でスタイフもやっております。これからもスタイフやセミナー、懇親会で不動産仲間を増やしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。バーニング大家さん、リフレーム不動産キャンプがこれからさらなるご活躍ご発展を記念しております。バーニング大家さんこと谷さん、いつも本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いしますのオカレモンさんご夫妻からのご支援でお送りいたします。いや、いつもありがとうございます。はい、スポンサーコールと言いながら、こんな感謝の文章をね、読ませていただいても、こちらこそ感謝歓迎的でございます。またね、お会いできる際にはね、不動産談義交わしていきましょう。さあ、じゃあ今日も元気にやっていきます。セミがすごいですね。もう梅雨明けてるんですか？ちょっとあんまりもうテレビね、全然見ないから、今梅雨明けしてんのかどうなんかっていう、あんまりこうないんですけど、夏本番ですね。もうね、夏休みですね。昨日はうちは、そうですね、今ね、1歳の次女ちゃんまだ幼稚園行ってるんですよ。明日で終了じゃないかな、で、まあ小学3年生の長男くんと年中さんの長女ちゃんはね、もう休みですけども、昨日あの英語の塾に1日行ってましたから、まあ妻はね、あの自宅でゆっくりできたのかなと思いきや、なんだかちょっと風邪っぽいっていうことで、いや週末までにはなってほしいなって言いながら、なんかねもらってましたね。僕もなんやかんやでこう鼻水がこう出たりとか、朝方出るのは僕あのもう年中のことなんですけど、まあ僕は今は体調は万全ですけどね。お花もらったりとか、まあいろいろありますよね。夏風邪ね、皆さん気をつけてくださいね。まあなんとか、回復の方向に向かってんじゃないかな。あの今日もどうしてもちょっと鼻の調子が悪かったら耳鼻科行こうかなとは言ってましたけど、熱はなさそうですね。はい、そんなわけで僕ね、最近ねファスティングやってんですよ。今日で3日目ですね。朝ご飯を抜くっていうことをやってますね。起きてきたら白湯だけ飲むっていう、あとはまあコーヒーとか炭酸水とかはカロリーなしのものは昼12時までは OK みたいな感じでやってるんですけどね。すこぶる腸の調子はいいっすね。体のね元気はねあんま出ない。いや、出力は低い。朝のランニングとか筋トレっつっても、やっぱ最大数の8割ぐらいしかなんか元気出んような気はする。こっからなんですかね、どうなんやろ。脂肪燃焼させるとか、そっちの方向に体が変化していくんだろうか。とりあえず1ヶ月は続けてみようかななんては思ってはいますけども、はい、そんな調子でちょっとまた報告があればっていう感じ。体重はちょっと 500g ぐらいかな、1キロまではですけど、下がってないですけどね。まあでも調子いいです。全然あのお腹あんま減らないです。あ、意外と1日2食でもいけるんやなっていうね。まあ、そんな感じですね。でね、うちの長女ちゃんがね、最近ね、もうだいぶお姉ちゃんになってきてくれてますから、まあ次女ちゃんが結構まあわがままわがままっていう感じだから、それとこうどうしても比較しちゃうと、あ、だいぶお姉ちゃんになったなーなんて思うんですけど、とはいえね、やっぱり寝る前とかになったらぐずったりとか、昨日もまあ1日英語の塾行ってましたけど、夕方5時迎えに行く時にはもう寝てたらしくて、でも起こして連れて帰ろう思ったらもうギャン泣きですよ。泣いて泣いて、でも歩いて帰れへんから言って、ちょっと迎えに来れへんか言って、で僕が車出してね、もう子供たち2人を乗せて、そうか、長男は先に帰ってきてたから、お昼に帰ってきてたから、そう、次女ちゃん連れて長女ちゃん迎えに行ったら、もう抱っこでは帰れへんってなってしまって、で僕車に迎えに行ったなんてこともあったんですけど、まあそんなこともまだありますよね。特にあの寝る前のね歯磨きなんかはね、もうやだやだってなっちゃうんですよ。ママがいい、ママがいいっていう、もう言わんといてそれ。 でもあかんわ、もうお父ちゃんではもうあかなしいわっつって、もう洗い物してるママにみたいな、うんこ締め入りましたよ言って、ママの歯磨きで、ママが行ったら行ったってまたねぐずるんですけど、まあとはいえ父ちゃんよりはちゃんとやってくれるわけですよ。次の日の朝とかだったらね、めっちゃね、たっちゃんおはようっつってめっちゃ機嫌いいから、もうその時に聞くんすよ、なあなあちょちょちゃん、なに昨日の晩なんであんなにぐずったの、え、なんで歯磨きは父ちゃんとやってくれへんのつって聞いたらね、こう言うんすよ、だってママが可愛いから。え、なんでなん、いやそれママ喜ぶけど、ありがとうっつってね、あらまたね、あのキッチンに立ってるママが言うんですよ、だってママ可愛いんだもんつって、え、そうなん、え、なんか悲しいつって、じゃあ父ちゃんは、父ちゃんはかっこいい、いやもう好き、いや好きやわ、あ、かっこいい、ありがとうじゃあなんで押し上げやらせてくれへんの、今日は頑張ってやってみよう、約束したんねん、機嫌のいい時に、今日の仕上げは父ちゃんとやるなーって、うん、父ちゃんかっこいいもん、ふー、今日もいい日になりそうやで。さあということで、本日の本題は、管理会社は一般媒介か専任媒介か、はい、こちらご質問いただいております、回答させていただこうと思っております。いや、いつもありがとうございますね、スティングさんからですねご質問をいただいておりましたので、今日はこちらについて、皆さんどうでしょうか、管理会社の選任ね、一般っていうね、これの違いがあると思うんですけど、まあ過去僕ね、あの選定の基準なんていうことはいくつかお話はしてるんですが、案外この媒介契約の方法についてはね、あの触れてなかったかもしれないので、そのことについて今日はお話をしていこうかなと思っております。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。今月末ですね、7月31日の木曜日です、土平日に勉強会やっちゃいます。もし来れる方はご参加くださいませ。私京都の事務所の方ですね、これ午前の10時からグループコンサルという形で、やりまして、もうここに人数限られてます、4名限定ぐらいですね、でやろうかなと思ってますので、これもし、ちょっと定員になったら締め切ろうかなと思ってます。ズームはやろうと思ってますし、アーカイブ動画も一応残して、あんまり際どくなければ公開しようかなとは思ってますが、そんなですね踏み込んだ内容のグループコンサルっていうのもやります。で午後からですね、現在サラリーマン大家の小野 P さんに、まあ、登壇と言いますか、お話をしていただきまして、直近1年以内ですね、戸建て屋一棟ものこんなもの購入してきましたよっていう事例紹介をしていただき、そっから本番なんですが、私バーニング大家と天野慎吾氏が切り込んでいき、この物件購入した時はどういうところを見てたの、甘いねみたいな、ここもっと見落としてたんじゃないとか、こういうところ気をつけていった方がいいよ、で保有期間とか売却出口はどういうふうに考えているに対しても、いやそれはもっとこういうふうに見た方がいいんじゃないとかね、もちろんいい部分もあると思います、ああその目線はいいねとかね、はい、こういったことを、まあ、みんなでこう寸評している様を見ながらですね、あ自分ごとのように学んでいくという、ああこういうところ見ていったら仕入れすることができるんだなとね、購入そして売却までこういう目線で、あ見ることが大事なんだなっていう、そんな学びの機会になると思います。思いますので、ぜひともお越しいただけたらと思っております。7月の本セミナーですね、そしてこれは、アーカイブ動画も残していきますので、ぜひともお申し込みくださいませ。そして8月の2日の土曜日ですね、こちらは火災保険アカデミーの火災学長の方にですね登壇していただきます。大阪現地で開催いたします。こちらはですね、皆さんが火災保険を申請するにあたってどういう風な申請の仕方、このポイントを押さえておけば申請が通りやすいよとか、こういった言葉遣いは NG だよ、でこんな特約は入っておいた方がいいよ、資金繰り改善のために火災保険の知識は絶対最初つけておいた方がいいよって、皆さんの火災保険リテラシーを高めていこう、そんな勉強会になりますので、これはでも絶対受けておいてください。はい、そんな内容になっております。アーカイブ動画の配信もございますので、こちらもご確認くださいませ。翌日ですね、8月3日の日曜日はなんと私北海道札幌の方に飛びまして、お昼からですねセミナーの方登壇していきます。これ共催という形っていうか、まあ登壇はまあ僕はバーターなんですけど、あのタマッチさんですね、あとアンジュ先生と、はい、過去にもやったことあります、無料セミナーとなってます。北海道札幌のお住まいの方はぜひともお越しくださいませ。概要欄の方にですね申し込みページ貼っております。無料セミナー、さらに本一冊もらえますよ。はい、そんな内容になってますので、ぜひともお越しくださいませ。そして、9月の13、14日、この土日ですね、ぜひともまたお越しくださいませ。あ、 ガングロ大家さんが熊本で登壇されます。そうなんです、熊本一泊二日合宿となってますので、もう朝からね飛行機取っといてくださいよ。もう今予定は立ててます。熊本駅近くちょっと移動するかな、うんですが、一応13時30分開始というね、はい、ことで設定はしてますので、もう飛行機行き帰り取っておいてください。あと徳ちゃんさん、もし聞かれてましたら、あのプロフィール画像とまた自己紹介文いただけたらありがたいです。まあ、あの個別にちゃんと依頼しろやっていう話なんですけどね。はい、ということで徳ちゃんさんの新築アパート見学会もさせていただくという、これはもう盛りだくさんの内容になってますんでね、夜はガングロ大家さんの民泊に泊めていただこうって、そんな企画もありますので、ぜひともお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。はい、では本題の方入っていきましょう。これ読み上げさせていただきますね。スティングさんからいただきました内容、要約をしてね、4個1の全区アパートを購入されて、もっか今リフォーム真っ最中っていうことなんですけども、まあ、これがね完成した暁には入居者さんを募集していかなきゃいけないんですけども、それについての管理会社の考え方はですね、これまで戸建ては保有されていたスティングさんということで、まあ管理はもう専任で任せておられたと、で客付けしてくださったというまあお礼も兼ねての、管理料は 5% を支払いをして、で管理していただいてたということなんですが、まあ今回アパートね一棟ものが初めてということで、入居付けに関して、まあ、部屋ごとになんか管理を分けた方がいいのかっていうね、あのことも検討されてましたね。 A 社に、例えば101号室を入居してもらったら、そこをもう A 社に管理していただき、で102号室は B 社が決めてくれたとなれば、じゃあそこは B 社に管理をお願いしみたいなことが、した方がいいんですかねみたいな、ね、ことを懸念されていました。質問内容としては、まあ、そういった前提の下で、アパートの入居付け皆様は専任でしょうか、一般媒介契約でしょうかっていう、はい、ここの質問ですね、はい、にまず答えていくんですが、この前提条件として、一棟ものは一棟丸ごと一社に管理をお任せしてください、部屋ごと分けるはないです。これないですね、一棟丸々ですね。じゃないと、そのもう共用部の管理はどこになるのかとか、まあ、そういった責任問題っていうのが曖昧になってしまいますので、もう一棟任せるとなったら、もう A 社に管理を任せるのか、いやそれとも B 社に任せるのか、もうそれをもう完全に、一棟は一社で、やるのが原則となってます。はい、まあ、ルールがあるってわけじゃないですけど、逆に言うとそんな一室ごとで管理受ける管理会社さんはいないですね。はい、ということで、まあその前提ですよ、一棟は一社に任せましょうっていうことでもって、僕はもうこのアパートの入居付け専任媒介契約か一般媒介契約かで言うと、もう一般媒介契約一択、もうこれでいいと思います。まあ、ある程度もしご存知ない方に対してなんですけども、専任媒介契約と一般媒介契約の違いと言いますと、専任っていうのはもううちの会社以外には入居付けは任せないでくださいねっていう、そんな契約なんですよ。でも、じゃあそれやったらあんまりこう目に触れることが少なくなっちゃうから、入居付けそんなんじゃないのって思いがちじゃないですかね。だけど専任っていうことは他のチャチャ入らないですからね、横やりが入ってこないですから、もうその会社はもうこの物件に関しても優先的につけますよっていう意欲が上がるわけですよ。営業マンとしてももう絶対じゃあこれ決めていこうっていうね、そこの意欲が上がるし、報告の義務も発生するんですよね、オーナーさんに対しての。だから手を抜けないっていうことがあるので、そういう意味合いにおいてはもう専属媒介契約だったらうちめちゃくちゃ頑張れますからって、そんな謳い文句でね、これね言ってきはるんですよ。でもね、やっぱ目に触れてほしいんですよ。いろんな会社さんがもうたくさんおられますけど、もうそこの顧客さんとか得意エリアやったりとか、もしくはこの市役所さんとのこう深いつながりがあったりとか、いろんな専門学校から斡旋を受けて、で入居者情報がある程度こう一括で手に入って、でその中からこの物件に対して紹介しようっていう、まあ、そんないろんな特徴がある各会社さんに任せたいんですよね。だから一般媒介契約、これはもうどの会社さんであっても契約取ることができるんですっていう、そんな内容なんですよ。まあ意欲が低くなっちゃうじゃないのに関しては、いやもう人気の物件だったら、いやこれ住みたいってなれば、もう関係なくね、やっぱり 入居はつきやすいです。でも古いものとかちょっとエリアが外れてるとかいうものに関してはもう AD 広告料を、通常1ヶ月のところ2ヶ月お支払いするとか、どうしてももうこの繁忙期を逃しているタイミングで入居つきにくいんだったらもう AD3 ヶ月っていうのも出しちゃうとか、うん、ってなれば、仮に1部屋ね3万円ぐらいとかのめちゃくちゃ安い物件だったらもうこれ頑張って決めたとしても3万円しか、広告料として報酬もらえなかったらもういいかってなるんですけど、3ヶ月もらえるってなったら9万円の報酬、いやこれでかいやん、この物件取りに行こうぜっていう風に意欲高まりますから、そういった調整は可能なんですよ。なので一般媒介契約で結ぶことが僕はもう基本必須やと思っています。その上で2つ目のご質問ですね。一般媒介契約で依頼した場合、管理会社の分散はどうされていますか。はい、これに関しては先ほど申し上げましたが、管理会社は一社専任ですね。専任というかもう管理会社は一社にお任せしましょうっていう、はい、もうことでもう決めちゃってください。わけないです、うん、じゃあですよ、まあ、その先一般媒介契約でいろんな会社さんが、入居者さんつけてきたときに、その管理会社さんはその別の会社がつけてきたお客さんちゃんと管理してくれるんですかに関しては、最初の話し合いでちゃんと決めておきましょう。それを、いや他の会社がつけてきた入居者さんは管理できないんですっていう管理会社さんも鼻から契約しない。それはもう他のお客さんね、客付け業者さんがつけてきた入居者さんもひっくるめて管理できますよって、いう管理会社さんを選んでください。その条件です、うん、それか管理することの条件でもって、ちゃんとこれね、またね地方とかによってはね不仲とかあるんですよね。ここの会社がつけてきたお客さんはちょっとやりませんとか、だからそういうところもちゃんとヒアリングした上で一番条件がいいところをちゃんと、分け隔てなく管理できますよっていう会社さん、基本的には管理が強いところに管理を任せたいですね。管理強いっていうのはどういうことかっていうと、入居者さんからのその第一次情報クレームだったりとかいろんなこう要望が入った時に、そこをうまくさばいてくださるね、対応がいいとか、であとはもう業者さんの発注も安いだとか、そういうところですね。で、一方の客付けが強いけど管理が弱いっていうところもありまして、もうそこに関してはもう大手がバックについている、だからポータルサイトも、アットホームしかやれないんですっていう会社よりも、いやアットホームもホームズも、これは利用料高いですけれどもスーモにもうちは掲載できますよみたいなね、大丸健託が裏についているハウマルコムさんとかね、いうのはやっぱ強かったりするんですよ。でも管理やってなかったりとかするんですよ。でもこういうところを織り交ぜていきたいんですよね、うん、っていうふうにバランスを見ながら、どこの会社さんが入居者さんつけてくださっても管理しますよっていうところにまずは管理を任せましょうね。ここなんです。もう今まいお話ししたようなところがですね、一般媒介契約をおすすめする僕の理由ですね。だからそういう前提条件をちゃんと提示した上で分け隔てなくやってくださるか、あと AD ね、広告料のお支払い、もう基本この物件は1ヶ月なんですが、今はもう最初の入居ね全空ですから2ヶ月を渡したいんですと、なった場合に、管理業務に関して、要は、この賃貸借契約書を結ぶっていう行為に関しては管理会社にお任せするんですが、お客さんを見つけてくるところまでは一般媒介でいろんなところに任せたいんですってなって、でもう決める場合ね、AD2 ヶ月っていうのはその客付け業者さんに全部お渡ししてくださいね、それに応じてくださる管理会社さんを選びましょう。でも賃貸借契約書を結ぶという業務は A 社さんにこれ発生しちゃいますから、じゃあそこはまた別途1ヶ月お支払いしますよっていうこういうお話ができれば大体受けてくれると思いますね。はい、まあ、もしくは状況によってはね、あの賃貸借契約書を交わすところまではもう B 社さん C 社さんとかそういったところにもお任せした上で全部入居付けまで完了しました、鍵渡しも完了しました、はい契約書出来上がりましたよ、賃貸借契約書これを、はい、A 社の管理会社にポンってお渡しをして、あとは管理お願いしますって、まあ、こういうパターンもありますから、まあ、ここは本当ケースバイケースでどういう形がいいでしょうかっていうのは管理会社さんとしっかりと打ち合わせをしていくことが重要になりますね。まあ、いろんなパターンはありますけれども、基本的には1棟に対しては1社の管理会社さん専任で、設定しましょう。そして、その管理会社さんが、他の一般媒介契約でいろんな入居付けの客付け業者さんに依頼しても OK だよっていう、そういう依頼をちゃんと受けてくれるところにしましょう。でもって AD の振り分けに関しては、基本的にはお客さんを見つけてくださったところに全額お支払いするようなことで受けてくださいと、ただし、賃貸借契約書を結ぶ業務が発生する場合はそれに対する報酬はちゃんと管理会社さんにお支払いしますよ、なのか お客さんつけてくださったところに、賃貸借契約書の、契約業務まで全部委託しますっていう、それを全部完了した上で後で受けてくださる、それも可能なのかっていうところは打ち合わせで決めてください。はい、そんな内容になります。ちょっと細かい内容言っちゃいましたけど、伝わりましたでしょうか。もしもですね、もうちょっと突っ込んでお聞きしたいとか、これどういうことでしたかっていうのがありましたら、いつでも聞いてください。回答させていただきます。はい、こちら僕が10年間やってきた賃貸借経営、賃貸経営のノウハウについて、まあ実務経験も交えながら今回はい、もうね、僕も着陸体制になったらカミカミになってきますから、はい、気をつけてください。お話をさせていただきました。管理体制、皆さんどういう風にやっておられますでしょうか。今日もハートボタンポチッと赤くしといてもらいたいですね。セミたくさん鳴いてますけども、明日はまた朝の5時45分から朝活ライブやっていきますので、初めての方もぜひとも遊びに来ていただけたらななんて思っております。それでは本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。